コラム、チャプター4。等身大の自分でいることを心がける。良くも悪くも SNS 全盛の時代。リア充、現実の世界が充実している人という言葉が流行ったように、実際に充実していなくても、キラキラ楽しく毎日送っているように発信しなくてはならないと感じて、虚構の自分を演出する人が増えたのも、この時代の特徴かもしれません。私の SNS の発信は、極めて等身大の状態で行っています。
え？高橋さん、よくいろんな衣装を着た写真アップしてるじゃないですか。
という方もいらっしゃいますが、あれも好きでやっていることです。なぜするのかというと、私自身が自分の印象が変わる変化を楽しむ人であるということと、私の活動や動向を見てくださっている方が画面に変化があるのを喜ぶからです。一種のファンサービスかもしれません。でも別に苦痛を伴ってやっているわけでもなく、自分も楽しんでやっている。これがポイントです。もちろんコンサルタントという職業柄、結果さえ出してくれるなら見た目はどうでもいいという人もいると思います。私ももちろんクライアントの欲しい成果には全力で向き合ってアドバイスしています。クライアントの声に厳しくも温かいアドバイスのような声が多いのも、言うことは言うし、やることはやっているからだと思います。セミナーなどもエンタメライブセミナー、楽しく学べるエンターテインメント型セミナーと題して開催しているので、ファッションも見ていてワクワクするとか、楽しい方がいいと思い奮走しています。そんなことをしているとファンが減るよという方もいらっしゃるかもしれません。では逆に、等身大の自分でない自分を気に入ってもらっても何の意味があるのでしょうか。繕っていても、いずれ素の自分を見せる瞬間が来ます。その時にそれを見て離れられるのを恐れるなら、最初から本当の姿で勝負した方がいい。だから無理はしない。等身大でいる方が良いのです。今の人は発言の一貫性を重視します。あらゆる SNS の発信を巡回して、あなたの人柄を判断するのです。背伸びをした等身大ではない発信、画像、文章は必ずどこかで破綻していきます。写真、文章が上手い下手という問題ではないのです。もし写真も文章もそんなに上手ではないと思っても、あなたの個性は必ずもろもろの発信に色濃く反映されます。私はクライアントのホームページの文章などもよく添削しますが、あくまでも文章はご本人に書いていただいています。文章が苦手な人でも何とか書いてもらっています。私が書くと私の文章になってしまうからです。文章の中からにじみ出る人柄は、私が最初から書けるものではありません。個性を活かしながら伝わりやすいように文体は整えますが、全く白紙の状態から私が書くことはありません。それこそ、等身大ではない状態を作ってしまうからです。また、等身大とは、自分基準という言葉でも表現できる内容です。教室の先生が陥りやすい自分基準に対しての残念なエピソードを一つご紹介します。もしも私があなたになぜ教室を始めたいと思ったのですかと尋ねたとしたら、何と答えますか？私が体感している一番多い答えは、生徒さんの喜んでいる姿が見たくて教室を開業したいです。私も開業当初は同じ気持ちでした。人生の職業選択において、ありがとうと言ってもらえることを職業選択の基準にしてきたので、とてもよくわかります。しかし、この答えは、実はとても残念な側面も持っています。そこに気づかないと思いがけないストレスを抱えたり、事業がうまくいかなかったりすることもあるのです。その残念な側面とは、生徒さんが笑顔にならなかったら、教室をやる意味がないのかということ。具体的に言うと、 あなたの嬉しさや動機は生徒さんの気持ちに左右されるものなのかということです。これ、他人基準です。もちろんコンセプトは生徒さんに喜ばれるもの、感謝されるもの、必要とされるもので構成することは必要です。しかし、そこに必ずあなたの自分基準が入っていないと、いつでも感情や外界の情報や口コミや意見に左右されて心身にストレスを感じることになったり、高い価格をつけることに躊躇してしまうことになります。すべての人があなたの教室を気に入らなくてもいいのです。自分基準をしっかり持てば、批判されたりしてもそんなに落ち込むことはありません。生徒さんの言葉に振り回されることもなく運営できるようになります。人が幸せなら自分も幸せという他人基準で活動すると、自分がどんどん苦しくなります。幸せ基準も人任せにしない。コントロールできないものに自分の気持ちを預けない。自分で自分を幸せにする軸を持つ。そんなイメージを持っていただきたいと思います。第4章、まとめ。制約率を時間という観点から考えるときは、行動の速さが重要。制約率と時間の関係は密接。早ければ制約率が上がり、遅ければ制約率が下がる。